はい、こんにちは、大竹誠です。今日は1月8日火曜日。今日のパートナーは、
こんにちは、春田愛です。
はい、私の横には
大竹秀明です。よろしくお願いします。
はい、正月明けです。もう一人、
はい、あ、おめでとうございます。タブレット旬です。
あ、どうも、あ、丁寧なご挨拶ありがとうございます。あ、おめでとうございます。
おめでとうございます。
なんか青っぽいね。どうしたの、
ちょっと顔色が悪くて、あの、
なんか塗ってる、
ファンデーション塗ったら、うん、さらに、うん、水死体のような顔になってしま
いました。ファンデーションじゃないですか。
ちょっと顔色明らかにおかしいです、
ね。うん、はいって聞かれたから、生きてる人かな感があってね、生きてるのかなってちょっと思ったけどね。
うん、なんか妙にちょっとそう、ふわふわしていて、
うんうん、そうだよね、
やばいな。
春菜愛がね、ノーメイクでズバッと来てるもんだからね。
ズバッと、そうですよね、ズバッと来てる。ノーメイクで自信あると思ってるんですけど、
そうそう、綺麗だよ。
本当に、
とても綺麗。ちょっと朝黒いけどね。
真っ白と朝黒、
真っ白いのと朝黒いのとね、なんか、うん、俺の方から見ると結構ね、シンメトリックな感じ
で、ね、そうですね、囲碁が押せるんだみたいな感じですね。
お前もひっくり返ったらどうだみたいな、お前も白くなれみたいな感じがちょっとするけどね。逆にお前は黒くなれみたいな感じがちょっとするけどもね。なんでそんなになんかこう闇上がりみたいな顔になってるの。
まあ、ちょっと風邪気味というのもあるんですけれども、
はい、お前はもう忘年会で酔っ払ってもうキスしまくって、
またあんまり覚えてない、
あんまり覚えてない。誰とキスしたお前は。
大竹さんとも下でしょ、私ともしたでしょ、雷の2人ともした、
雷の2人もしただろ。
あと誰としてた
か、
太田さんがいつもあの皮切りというか、こうすごく、あの、もう本当に全く嫌な素振りなく、こう、受け入れる。そっから火がついて、
太田さんは心が広いんだよ。
本当にぶちゅうって感じでしてくださるので
、溜まってるじゃないの。あ、そうなんだ、受け入れてくれるんですね。そう、やっぱキスで分かりますからね。あ、オッケーかなとか、
うん、そう、こんな、あ、そうなの。
いや、もうやっぱり、口の力というか筋肉、口の周りでね、
こんなにも受け入れてくださるのかっていうぐらい、こう、
大竹さん
すごい途中まで嫌がってたけど、もうあと諦めてって感
じがあったような気がする。
諦めて、もうこれでやらないと収まりつかなくなっちゃって、みんな見てるしね、まあしょうがないなみたいな感じがちょっとあってね。
ちょっと盛り上がったですね、めっちゃね。
いや、でもなんか春の愛のそのキスに対するなんかこのあれはすごいな。やっぱしなんかね、なんかこう、
あ、ね、
なんかこう、私もやっぱり、あるんですよね。
何を、
私たちって、私たち一緒だよね、多分ね。だからキスした時に、あ、本当にちゃんと受け入れてくれてるんだなとか、あ、ちょっとこれ拒否してるかなとか、こう筋肉の硬さというか、
唇の硬さ
とか、唇の、
ああ、なるほど。まあ酔っ払って結構やみくもにキスしたりす、ね、覚えてない感じで、昨日何したのかしらみたいなこと言ってるもんね。
まあそういう時もありますよね。もうすっごい、いや、え、あの人とキスしてたのみたいな。なんかそうなんですよね。向こうも思ってるかもしれんけど。
いや、それが意外と計算づくだったりするんですよ。
え、そういう、あ、そういう酔っ払った勢いでキスするってパターンもあります。この人とキスしとかないといけないみたいな。
それでなんかその反応で、おーみたいな感じもあったりするんだ。じゃあ、
え、どういうことですか、その後ってこと。
だキスのそのなんか相手の唇の硬さとか、そういうので、この人は私を受け入れてるみたいなこと分かるの。
分かりますよね。これでも
確かにそう、
そう、女の人、
確かにそうだ。確かにそうなんだ。
それ以上もなんかありそうな、感じっていうのも分かりますよね。
そこまで分かんない。
いや、タブレット10はそこで受け入れてくれたかくれないかみたいなことは判断すると思うけど、春菜愛はここで受け入れてくれる、受け入れてくれたなと思ったら、まだ先が、
あ、もしかしてこの人は、
この人、そう、ね、もう少し先が、
可能性があるん
じゃないかな、可能性がありそうだなと。
そうですね、出口が見えそうな感じがしますね。
出口、
そう、
すごい表現です。出口って。
いや、まあそう、まあそうかもしれんな。
忘年会行きたかったな、なんかね。
まあでもタブレット10はキスでこう受け入れてくれたらば、それ以上は そんなに望まないよね。
あ、まあそうですね、その
キスが好きな、
キスが好きだと思います。あの、なんか好きなの、なんかそこで初めてこう、うん、心がつながるというか、その受け入れてくださってるんだな
って、うん、めっちゃ太田さんの方すごいなんか、
だけどさ、俺はタブレット10は、ね、受け入れてるけども、うん、いやそれキスとかっていうこととはつながらないと思うんだけど、
されてるその顔も好きでこう、あの、間近になってこうすごい乙女みたいに目つぶってる大竹さん、
嫌だと言っても最終的に受け入れる可愛さみたいな。
いや目つぶってるっていうか、俺は目細いけどね。
本当にこう静かにこう、うん、もう
静かじゃない、
観念してこうやってる感じとか、あ、だからちょっとかわいそうだなって感じもあって、
一番やっぱしあの適切な言葉は観念したって感じだね。俺の場合は、
そうですね、でもその時の表情とかすごい切なくて、うん、僕は好き、
切な見てるのね、君は目閉じないのね。
あ、僕は見ております。
見ちゃうんだ。あるないわ、見ちゃうの。
いや私は、うん、いや目閉じますね。これなんかあるでしょうね。
なんか男の子っぽいですよね。タブレットさん見てるっていうのはね。で女の子っぽいですよね、やっぱりね。
そうですね。目閉じるっていうのは。多分なんかその粘膜で。
粘膜？
あの口の中の粘膜とかそういうことで、あの受け入れてるかどうかをもっと感じたくなるんでしょうね。多分目つぶる人って。
粘膜？
あの口の中の粘膜とかでキスした時に、あ、この人、あ、もっとこうちゃんとしっかりと、うん、まあ、相手を知りたいとか、
それ感覚を鋭敏にしたいってことですか。目を視界を閉じることによって、
私は
あれなのね、普通キスする時目閉じるの、あれか、感覚を鋭敏にしたいから閉じるの、
恥ずかしいからかな。
我々基本的に閉じないんで、
ね、もうね、我々こんなか女の子おれへんから、もう女の子の意見聞きたいよね、これ。
本当だよ、女いない、女いないんで、
考えてみるといない。
そうだ、女の子がそう違う、
女いないで、キスな話でなんで盛り上がってるんだよ。おかしいだろう、普通女がいてのな話だけど な、まあね、
あ、太田さんの唇がすごく、そういえば、うんうん、あの、うん、ビチャビチャというか、なんかそれはすごく
印象に、
なんかすごく欲望が、
うん、出てる、
溜まってらっしゃるのかな、
なんか唇から濡れてるみたいな。
ちょっと小田さんもなんかちゃんと見てないじゃないですか。
え、
純ちゃんの顔
さっき受け入れてくれるみたいな話なんか見たくないじゃないですか。青ざめた顔面
相当の、本当になんか変な感じになっちゃって、
へー、そう、なんかそんなに奥深いものだったのね。なんかこう分かりませんでしたね。
あ、やっぱり火曜日のスタジオって異常なんだろう。女の子いないのに
こう、ね、いないからね、偏っちゃったね、意見がね。
ね、タブレット純とはね、今年も番組を一緒にねやれることができて、
いや、え、そんな、いや、こっち、あ、でも4月が怖いんですけど、大丈夫かな。
4月ね、もう怖いよ、俺も4月は。なんだかよく分かんないけど、ね、続けることができて、どうでした、お正月は。う
ん、正月、あ、うん、僕でもあの、うん、正月元旦から、うん、あの、3日間本当金縛りが、
うん、金縛り
大変な話ですね、うんうん、あのもともとちょっと金縛り、
はいはい、
結構なるんですけど、
俺も昔、今近頃なんなくなったな、昔なったでしたけどね、
タブレット純さん、うん、3000の霊を背負ってる男って言われてるんですよね。
あ、そうだそうだ、そう、あの、うん、お前には霊が3000ついてるって話があったよな。
なんだかこうちょっとその、うん、お客さん見てる、そのステージとかで見てる方が、はい、ちょっとあなたやばいということで、
え、
それで、うん、あのすごい背負っちゃってるみたいな、うんうんうん、でこう見てもらってたら、そのもう見てる最中にどんどん入ってきちゃう
し、見てる最中
それでももう何百とかいうレベルじゃなくて、もうあなた自体がその、あのそっちの世界にもう行っちゃって、
お前自体
が霊って言われて、
これ今霊と話して
る、お前はもう死んでいるみたいな、
集団のレベル、その なんか金縛りになったらすごい集団の声を聞くだろうって言われて、うんうん、で実際本当にその
お正月金縛りたくさん
東京ドームのどころじゃないこう集団の声が聞こえるんですけど、うん、
集団の声はね、金縛りだって何を言ってるの、
でその最初集団の声がバーッと聞こえて、うん、でだんだんこう一人の人がこう近づいてきて、
はい、怖い怖い怖い、タイミングで扉
も開いた、待って扉開けるなよお前も、もう驚いて今、まあ、怖い話してんだから
急に怖い話ああ
それで、
だいたいその一人の人がこう話しかけてくるんですね、はい、うん、で普通にこう会話になって、うん、やっぱり僕がこうの亡くなった方なんですかとか言うと、うんうん、まあそうだなみたいな感じ、その
喋りかけて話す
こと、まあそうだなみたいな、
そうですね、
それは金縛りに会ってる時に起きてるわけ、
会ってる時に、うん、で、あのなんで亡くなったんですかとか言うと、うん、そのまた、まあ、肝硬変でとかいうことを聞こえたりして、うんうん、で本当会話がずっと会話してる時もあって、うん、で最初その、 あの受け入れちゃいけないって言われていたので、
はい、
でこうとりあえずその霊能のある人にはその出てけ出てけってとりあえず心で唱えろって言われて、で出てけ出てけって言ってたら、あの耳元で一言、あのお前が出てけって言われてお前が出てけってどういう風にすればいい、自分はこの六畳一間から出てけって意味なのか、
お前一人コントやってるのか
とそれ以来ともうお前が出てけって言われたらまあどうしようもないからとりあえず受け入れるしかないと思って、うんうん、
で出てっちゃったのお前は、
出てくっていうのどういう出てけばいいのか分からないから、
出方が分かんないよね、
はい、
いや純ちゃん側のなんか肩がすごい私、うん、なんか本当
重たくなってきた、
重く痛いなと思ってた本当にも
う少し移した方がいいよね、
いやいや、やめてよ、移さないで、
僕と付き合う方は自然にこうちょっとこう移動が始まってる、
そうでしょ、
ラジオを通じてラジオを聞いてる方々にもなんか伝わっちゃうの、
そういうこともあるかもしれない
お前4月までだなだった
いやちょっとなんかすごいね、そんな金縛りしょっちゅう会うって、うん、ちょっとそんなのはないな、うん、私、うん、昔はあるったけど、
うん、俺はどうでしたかって聞いたら、正月は何してましたかって、別に金縛りに会ってましたとかそういうこと聞きたくて聞いたわけじゃないんだよね、正月はなんかお仕事はどうでしたかみたいなね、どっか温泉でも行ったんですかみたいな、そういう意味で聞いたんだけどね、
はい、ちょっとそれが気がかりで、うん、まあその今顔色が悪いというのもあって、うんうん、はい、うん、まあいつ前にあのちょっとその、うん、まあ、あのヤルセナスの中村さんという方がいて、なんかすごい霊能の力があるという方で、あのちょっと番組なんか通販の番組で、あの CM になるとその方が僕をずっと見ていて、でやっぱりその僕の中になんか女性がもう入ってしまっていて、
でなんかそれ女性が君の中に入ってる、ヤルセナスさんが、
ヤルセナスの中村さんが生まれつきその女性の魂がもう入ってしまっていて、うんうん、でだからそういうちょっと女性っぽくこう女装したりそのするのが好きで、でなんか生まれるはずだった人がその自分の前にいるはずだということで、でその人が多分女性だったということで、でもともとその女性の魂が入ってるけど、あの今はこう上手い側にこう譲り合っていて、その男性と女性がこう譲り合ってるから
混合してるんだ、
混合してるということは言われたことがあって、全然関係ないな
それでだけど、そうやって整合性がとりあえず取れてる君に向かって、お前が出てけって誰が言ったんだ、それは。
それはその
お前の中のどの部分が出てきみたいな話なん、そうじゃない、全部出てきて、
外部の人がそう、お前が出てけと一緒に指示したという、
お前が出てけはコントみたいだけど、まあちょっと面白い
シュールですよね、
シュールな感じだよね
面白い、
金縛りはいつ解けるの、それで
結構もう
長い、自分ではどのくらいの時間だと思ってん、それは
下手したらあの明け方まで
そのずっと
そうですね、一回溶けてもまたすぐなるので。
あ、一晩のうちに、
一晩のうちも何回なるか。
え、何回もなるの？
熟睡してるってことじゃないの、それは違うの、うん、
まあそ
う、うん、熟睡してるし、なんか左手が体の下に入ってたとかそういうことじゃないの、なんか具体的に左手がよくあの動かないとか言ってね、で自分の体の下敷きになってたみたいなことよくあるけど、そういうことじゃない。
子供の頃から本当にそうなので、もともとその生きているオーラがやっぱ薄いというのをすごい言われて、はい、
薄いったって薄いながらも長生きじゃん、
いや長生き、まあ、40半ばまでは一応生きてるんですけど、
長生きだよ40半ばまでだったら。
そう、あ、まあ、ここまで生きれて本当幸せではあったんですけど、そうですね、うん、でも死にそうでずっと生き続ける人間じゃないかなと思ってるんですけど、
そんな、そういう話が聞かなくて、正月は俺はどんなね、なんか雑煮食ったのかとかさ、なんかこう家族と過ごしたのか、営業行ったのかとかさ、そんな話は聞きたかったわけよ。話戻すようだけど、その霊能の世界はね、こう受け入れる人もいれば、ね、信じない人もいるし、ね、
うん、そうそう、冬より夏よね、うん、その話ね、
そうそうそう、元旦明けの怪談話みたいなことになった
けど、まだお正月ですもんね、はい、本当話、は
い、そうだよ、今日、昨日ぐらいまでまだ
松の内は昨日で、
昨日で松の内がね、うん、終わって
七草がゆの日ですもんね。
うちの女房はあのあれあるじゃん、松飾り、なんだっけ、門松、門松みたいな、うちちっちゃいやつね、はい、ちっちゃいやつ、これいつ取るのかしらなんて言ってて、で6日の日に取っちゃったのね、6日の日に取っちゃって、後でなんかどっかから聞いて、え、7日まではまだ松の内で7日までつけとかなくちゃいけなかったみたいとか言ってたけどね。
あ、うん、あれ私でも、うん、あれ、うん、成人式までつけるんじゃなかったんでしたっけ、
15日までですか、
うん、違うのかな、あれって
なんで
7日なんだ、
松の内だよね、
7日だいたい、そうですか、
うちは取っちゃいますけど、ね、7日で、
うん、ああそうなんや、うん、
でも地域によってはそういうところもあるのかもしれない、ね、
成人式まではお前
長いよね。そうですよね、
1月15日
松の内、成人式って、そうか、
昔は1月15日まで、
ね、
うん、そうだ、
はい、ちょっと長すぎね、それは。
まあそうですけど、せっかく飾ったらと思って、そう、でもちゃんとあの神社に持って行って、
え、神社に持っていくの？
あ、神社に持って行ってますね、私。
あ、そうなんだ。
焚き上げのところに、
うんうん、
あの、か、あの、あれじゃなくて、
焚き上げはいつやる
の？門松じゃなくて、うんうん、あの、なんていうんですか、あの、うん、神社からもらったの、うん、あの 松のこの枝にこの、うん、こう編んだみたいな、藁を編んだみたいなやつをこうかけて、
はいはい、
輪っかをこうかけてやるやつをやってるんですけど、いつも、うん、
それ門松じゃないの？
門松ってあの3本こう松が立ってる飾りみたいなんじゃなくて、
それになんかこう藁でこうなんかチラチラってしたあるじゃない、よく知らんのも俺も本当にこの年でよく知らないっていうのももうねすごいね、なんか昔はみんな昔のおじいさんとかみんな知ってたの
に、意味があるもんねそれにね、ちゃんと、そうなんですよ
な、
いや本当に
知らずに過ごして、
私
お前がもう知識のないこと言うから、お前も俺の人がな、俺のバカ もう一緒にバレてる感じでやだな、な
んかこう本当にバカだね
お前に言われたくないわ、もうバカだけど太田さんが今一生懸命調べてる
やっぱり松の内は地域や神社によって異なることが多いということなので、うん、まあ、7日のところも15日のところもあるんですよね、ま
あ、それはあるかもしれない ね、はい、もう昔のことはどんどんね松飾なんかでもあの門松なんか今年あんまり見なかったよ俺、
あ、うん、
見なかったよ、
確かに
意外と会社とかでもちゃんとこう玄関に大きな門松とか置くところは昔は多かったですけど、最近やっぱりちょっと減ってきてる感じありますよね。
いやいやいや本当に近所でも見てないし、あの旅先でも見てないね。
結構あのマンションとかだと、私なんかマンションやからちょっとガムテープでピッてこう貼ったりしてるんですけど、
ガムテープ、
そう、立てるところがないから、
そうなんだよな、
そうなんだよ、あの、うん、ま、昔の家ってなんかこう棒みたいなのありますね、なんかそこにこう結ぶみたいな、こう そういう
街の、まあ、棒っていうかね、なんかこう、まあ、門中に結んでもいいしみたいなね、
しっかり立つものも場所があったりするし、
でもね、もう今壁だからね、
そうなんですよ、
紐回すのも回せなくなっちゃって、
回せないからガムテープで貼ったりして、
うん、ガムテープか、
そうなんですよ、あれなんかいいのないかなと思っていつも
ガムテープはちょっと
ペロンって取れてたりするから、たまに、うん、であんまりね、うん、賃貸やし、うん、こうしっかり留めてもガムテープ分厚いのでやっても、うん、ね、剥がれたらあかんなと思って、
なるほどね、
そう、
え
どうしてるんだろう、本当
こんな話で20分経ったの
悲しまりと
驚いちゃった、え何してたんだって話よ、お前もうどこ行くんだよ、タブレットお前がいけないよ、もう本当にどう、21分だよお前
でも
楽しかったか、
楽しかったです、
楽しかったですじゃねえよ、勘弁してくださいよ、はい太田さん、
はい、じゃあタブレットにさレポートに
行ってらっしゃい、
うわ
あのでもあちこちこういろんなとこ行かせていただいて、うんうん、
まだ話すか
あの大竹さんのいい言葉があのそういえば
何があ
の、うん、なんか居場所というのは俺たちにはないんだと、うん、呼ばれた先が居場所なんだよと、
よ
これあの、うん、坂上忍さんがあの、うんうん、なんか連載に書かれてたの大竹さんご存知ですか、もうそれをモットーに生きているみたいなことを、
は
い、いつかお話しようと思って、うん、僕もこの正月結構いろんなとこ行かせていただいて、わあいい言葉だなと思う、
居場所がないってことで、まあ、出てけってことです
ね。いやあのこう呼ばれた先が居場所でこう、ね、呼ばれる限り生きていけるんだなという気が、
芸人は行く先々の水に合わねばっていう言葉もあるしね、は
い、ああ、うん、それもすごい、
ね、
確かに、うん、もう本当呼ばれないと僕なんか生きてる意味がないなと思って、昨日ずっと寝、本当に昨日ずっと一人で寝てて
22分だからね、分かったから分かったからもう、
どういう意味ですか、どういう意味ですか、
うるせえな、もう22分だ、はい太田さん、
はい、レポート言ってください、タブレット淳さんでした、はい、朝日新聞の記事ですが、はい、アメリカ軍普天間飛行場の名護市辺野古への移設の、まあ、賛成か反対かを問う県民投票、はい、2月24日投開票が予定されているんですが、うん、まあ、実施しない意向を示す市長が相次いでいて、
はい、
で今のところ宮古島市と宜野湾市に続いて沖縄市も実施しないということを、うんうんうん、市長さんが表明したということなので、はいはい、うん、じゃあ困っちゃった県は、うん、その実施しない市町村に代わって事務、うん、事務作業を県が代わりにやれるよう条例を変えようという検討に入ったという記事なんですね、まあ、どういう形で2月24日投開票行われるかまだ決まっていないところが多いんですけども、これに関して木村壮太さん憲法学者が沖縄タイムスのネットの記事に緊急寄稿をしておりまして、この県民投票の事務処理を拒否する動きについて、地方自治法県の条例のみならず憲法の観点からもちょっと問題があるんじゃないかという問題提起をしています、
はい、
うん、で一番の問題は憲法14条の1項が定める法の下の平等に反するということですね、はい、うん、あの沖縄県民だったらほとんどの人が自分の賛否をこう投票できるのに対して、今のところ3つの市は投票できないと、これ平等じゃないということですね、はい、うん、それから、憲法21条1項で保障された表現の自由の侵害とされる恐れもあると、
うん、はい、
さらに憲法92条の規定する住民自治の理念からすると、うん、まあ、県政沖縄県のことは沖縄県民が決めるという決定に参加する権利は、まあ、新しい権利として憲法13条によって保護されるという解釈も成り立つので、
うん、
この点についても問題があると、
うん、
まあ、憲法の観点からするといくつか問題があるということをおっしゃってるん
です
ね、
うん、はい、あの木村壮さん、あの壮太さんはこの参考県民投票、これに、今
宜野湾と宮古島と沖縄、
沖縄が、
はい、
市が、参加しないと、
はい、実施しないと、
実施しないって言ってるんだけど、それは憲法違反じゃないかと、まあ俺も思うけども、例えば沖縄市で、自分は県民投票をしたいと思ってる人がいたとするよね、だけども沖縄市は参加しませんということを言われちゃったら、この意思の表示の場所がなくなっちゃうよね。 まあ、基本的にはこの沖縄市とか宜野湾市とか宮古島市とかっていうのはあれなんですか、国の意向の方に、
そうですね、首長さんがその与党系の人であるか、うん、あるいは議会が与党系なので、うんうんね、与党が多数なので、うん、自民公明関係が多数なので、うんうん、これ参加しない、じゃあしょうがないです ねっていう市長さんもいるみたいですけどね、うんうんうん、はい、
まあ、もちろん与党系の人がでね、そうなってるのかもしれないけども、あれだよね、やっぱりみんなその市なり何か何で選ばれた与党の人たちだよね。やっぱりみんなの意見を聞きたくはないのかね。それはちょっと不思議だよね。はい。まあ俺はこれは辺野古反対はロックバンドクイーンのギタリストのブライアン・ミエさんもね、
はいはい、
参加してるっていうね、署名に参加してる
みたいな、ね、署名しましょうって呼びかけをしてるみたいですけどね、は
い、という問題がありました、
はいはい、でそれに関連するんですけれども、うん、琉球新報のサイトなんですが、うん、このアメリカ軍の普天間飛行場の名護市辺野古への移設に関することで、はい、安倍総理が6日に放送されました NHK のテレビ番組、はい、日曜討論で、うん、事実を間違えて発言したということがありました。で、安倍総理は土砂投入にあたって、うん、あそこのサンゴは移植しているんですというふうに述べたんですね、うん、保護しているんですと、うん、で現在土砂が投入されているその辺野古側の海域、うん、埋め立て区域 2-1 から実はサンゴは移植していないということで、うん、まあ、事実誤認があったということなんですね、うんうん、でこの安倍総理の発言について、うん、沖縄県の玉城デニー知事はツイッターに、うん、安倍総理それは誰からのレクチャーでしょうか、うん、現実はそうなっておりません、だから私たちは問題を提起しているのですと、まあ、投稿しております、うんうん、でサンゴの生態に詳しい東京経済大学の大久保奈美准教授も、うん、発言は事実と異なる、うん、サンゴを移植しても生き残るのはわずかで、うん、そもそも環境保全策にはならないと、うん、まあ、指摘しているということなんです
けど
ね、
はい、これはちょっとあれだよね、あそこのサンゴは移植しているっていうふうに総理はおっしゃってるんだったら、どこに移植したのかと、うん、どれだけをね持ってってどういうふうに移植したのかっていうことをちゃんと言ってほしいよね。
そうですね、うん、まあ、事実はそういうことはないので、うん、まあ、具体的なことは触れられなかったとは思うんですけれども、うん、まあ、うん、玉城知事もおっしゃる通り、うん、まあ、誰かからのある程度のレクチャーがないとこういうことはおっしゃらない
わけ
で、
う
ん、
そうだね、
うん、レクチャーする方が間違えたのか、はい、安倍総理が聞き間違えたのか、うん、ちょっとそこら辺ははっきりしてないですよね。
はいはい、ね、もともとでもサンゴ移植するっていうこと自体、もしできたとしての話よ、うん、移植すること自体は生態系のこうあれを守ってるのかね、
保全ということにもならないでしょうし、ほとんど生き残らないっていう、
ね、デリケートだよねここはね、
すごいサンゴもすごい、だから、うん、お水海水が、うん、温度がすごい高かったら、うん、サンゴって本当に、うん、死んだりするから、それを混ぜるために台風がこう、うん、通ったりするのもあるっていうのは沖縄の海 の、 漁師さんが言ってたので、
サンゴはね、まあ、どの死ぬサンゴか知らないけど、死ぬとね、うん、で白くなって、でサンゴって枝分かれするからね、こう Y の字になるんだよね、なんか落っこってる形がね、うん、だからあの辺の見に行くと、ね、うん、Y の形をみんなたくさん集めたりっていうね、うん、話も聞いたことあるけども、はい、
で、まあ、うん、安倍さんが意図的に嘘をついたのか、うん、単なる勘違いなのかというのはちょっとわからないんですけども、はいはい、うん、ちょっと1月7日付の新聞に掲載された宝島社の2面にわたるカラー広告がちょっと話題になっておりまして、
はい、
読売新聞の朝刊と日刊現代には、ローマの真実の口の写真をバックに、うんうん、敵は嘘と大きな活字で、書かれていまして、まあ、いい年した大人が嘘をつき、謝罪して居直って恥ずかしくないのか、嘘になれるな、嘘を止めろ、今年嘘をやっつけろという文章が、まあ、今のは抜粋ですけども、載っておりました。で、朝日新聞の朝刊にも、その石油まみれの真っ黒の水鳥のカラー写真、これも有名な写真ですけれども、イラクが油田の油を海に流した、このイラク戦争のきっかけも嘘から始まったと言われているということを を書きながら、うん、嘘になれるな、嘘を止めろ、今年嘘をやっつけろという文言とともに、はい、大きな嘘つきは戦争の始まりという見出しをつけていたということで、うんうん、これが話題になっている、
ね、はい、これが話題になってね、僕もね新聞広げてみたけど、やっぱし嘘つきは戦争の始まりっていうね、うん、あの文言が載ったやつには、ね、あ、結構強烈なインパクトをね、うん、持ってたね。やっぱしあれだよね、まあ日本だけじゃなくて世界、
そうです ね、
環境を取り巻く状態、まあ、トランプ大統領もアメリカも含めて、なんかこうフェイクがね、なんかこうあっという間になんかね、ネットで浸透していっちゃうような状況っていうのは、そうです、
フェイクニュースが広がる、うん、あるいは真実をフェイクニュースとして攻撃する、うん、こういった傾向が、うん、まあ、去年世界中にちょっと広がって、うん、ちょっと危機感を感じる人も多いと思うんですよね。
まああれだね、やっぱし報道する方はね、はい、やっぱしなるべく真実を追求してみんなに知らせてほしいよね、はい、さあ今日も始めましょう。